掛川市議会だより第65号平成30年11月1日平成30年9月定例会の内容をお知らせします。主な内容、シリーズ第6回市議会って2ページ掛川中学生議会3ページ平成29年度決算概要7ページ決算特別委員会委員長報告8ページ一般会計補正予算の概要要望書提出9ページ一般質問10ページ議案審議結果一覧15ページ傍聴席11月定例会の予定16ページ表紙の写真です。本会議最終日にラグビーワールドカップの機運醸成に向け PR シャツを市長はじめ議員全員が身につけ議場でガッツポーズをしている写真です。もう一枚は大須賀地区の祭礼チーネリで提灯に照らされ踊っているひょっとこの写真です。最後は市役所の森に咲くとても珍しいキノコの花、白く開いた花弁のようなキノコの真ん中はやっぱりキノコ色、ほっとする写真です。シリーズ市議会って6、今回は議会報告会について。市議会って何をするところ、市議会議員はどんな仕事をしているの、素朴な疑問にシリーズでお答えします。議会報告会、市民に開かれた議会。掛川市議会がどんな活動をしているのか、今、市ではどんな重要課題があるのか、その課題に対してどんな議論をしているのか。こうした内容を市民の皆さんに知っていただくとともに、皆さんの思いや意見を伺い、議会活動に生かすため、議会報告会を開催しています。議員が3つの班に分かれ市内の中学校区9会場を回ります。皆さんのご参加、率直なご意見をお待ちしております。報告、日本一防災意識の高い町掛川を目指すための提言について。テーマ、常任委員会の取り組みについて。総務委員会、掛川市の都市づくりと地区自治組織のあり方について。環境産業委員会、掛川市の森のあり方や活用方法を考えた再生可能エネルギー。文教構成委員会、待機児童について。議会報告会日程、開催日、地域、会場の順に申し上げます。いずれも開催時間は午後7時からです。11月2日原野谷中学校区原田地域障害学習センター、11月12日坂川中学校区東山口小学校体育館、11月13日、桜ヶ丘中学校区、和田岡地域障害学習センター。11月14日、東中学校区、南郷地域障害学習センター。11月16日、紀東中学校区、大東北公民館。11月20日、西中学校区、市役所4階会議室1。11月21日、大浜中学校区、大東支所3階市民交流センター。11月27日、北中学校区、初間会館。11月29日、大須賀中学校区、大須賀支所2階市民交流センター。掛川中学生議会開催。8月9日、掛川中学生議会が開かれ、市内9中学校の代表生徒18人が議員役を務めました。選挙権年齢が 満18歳からになったことから、中学生の時から政治への関心を持ち、主体的に政治に参加しようとする意欲を持ってもらうことを目的に、平成28年から始まり、今回で3回目の開催。生徒たちは各分野から一般質問を行い、市長、教育長が答弁しました。議会当日までの経過。5月、議員選出。各学校から男女1人ずつ選出。6月18日、学習会。任命証書の付与。中学生議会議長、副議長の選出。一般質問通告用紙の作成。正副議長室や委員会室などの見学。議会の仕組みの研修。議員からアドバイスをもらった。7月23日、リハーサル。入場時の動きを確認したり、議長の進行を確認、登壇時の動きを確認したりしました。中学生議員一般質問。
北中学校、藤田花議員、山崎博議員。生徒の手による地域貢献を。今後さらに中高生が地域に貢献できる掛川市にしていくために、私たちが考える施策について市長の考えを伺う。質問します。技術の授業などで制作した作品を地域の公共施設に設置し、市民に利用してもらう取り組みを推進したらどうか。
お答えします。市役所に提案いただければ、施設管理の部署が皆さんと相談しながら進めます。
質問します。プログラム学習用ロボット、ペッパーなどのプログラムで掛川市の観光を案内したり、アピールしたりしていくのはどうか。
お答えします。観光施設における案内やおもてなしなどで、ペッパーを利用する際に、どんな活用ができるか考えていきます。
その他の質問事項、中心市街地の活性化について。
東中学校、戸塚彩香議員、黒田幸成議員、中心市街地の活性化を。質問します。小中学生や高校生が利用できる店舗を積極的に誘致することも、中心市街地の活性化につながると考えるが、市長の考えを伺う。
お答えします。中心市街地には、小中学生や高校生が利用できる場所や店舗が少ない現状なので、郷土への愛着や賑わいを作り出せるような店舗を呼び込んでいきたいと思います。また、連雀ニューセンター2階の街中再生サロンや会議室を中学生も利用できるように仕組みを整えます。中学生の皆さんには、街中の活性化につながる店舗の研究や誘致へのアイデアを提案していただきたいと思います。
その他の質問事項、待機児童ゼロを目指して。
西中学校、尾崎渚議員、後藤翔太議員、生活罰路線の改善を。質問します。現在のバスの利用状況を調査・研究し、バスの時刻表を改めたらどうか。また、公共交通機関がない地域では、乗り合いタクシーなどを運行して、高齢者に免許証の自主返納を進めれば良いと考えるが、市長の考えを伺う。
お答えします。毎年、市とバス会社で各路線の利用状況を調査し、時刻表の見直しを行っていますが、特に利用者が多い、または少ない時間帯や区間は、さらに研究し、効率化を図っていきます。地域の実情に合った移動手段を、地域住民が主体的に関わっていただき、高齢者の免許証の自主返納の推進も含め、取り組んでいきたいと考えています。
その他の質問事項、ラグビーワールドカップ、オリンピックについて、市の活性化について。
坂川中学校、杉山智香議員、谷川蓮議員、地域の民謡や 民話の伝承を。質問します。地域に伝わる民謡、唱歌や民話をどのように継承していくのか、計画や見通しがあるのか。
お答えします。掛川市文化振興計画では、地域の特色ある文化を継承するとともに、これを周知して多くの世代に触れてもらえるよう取り組むことを定めています。掛川市文化協会の出前講座では、地域に伝わる民話、伝承などの話をしてくれます。また図書館には民謡や民話などを紹介する本や資料があるので、参考にしてください。こうした郷土の資料をデータとして保存し活用していくデジタルアーカイブの実現に向け、取り組みを進めています。
大浜中学校、西賀敦頼議員、古谷朱奈議員、高齢者との触れ合いを。質問します。高齢者と地域との交流を増やす施策が必要であると考えるが、市長の考えを伺う。
お答えします。高齢者が集う場所として、シニアクラブや触れ合いサロン、生きがいデイサービスなどの各種行事があります。高齢者は学校行事などで生徒の皆さんとの交流を望んでいます。学校の合唱祭や体育祭で交流できると嬉しいです。また各地域にはまちづくり協議会があるので、地域の高齢者との交流について提案していただくのも一つの方法と考えています。
その他の質問事項、高齢者の運転について、若者と地域との交流について。
桜ヶ丘中学校、土屋由里子議員、後藤祐樹議員、掛川市の発展を。質問します。市の発展のために人口や若者を増やすことが重要であると考える。大学を建てたり、大型ショッピングモールを建てたり、小玉以外の新幹線が止まったり、人を呼べる工夫はできないか。
お答えします。これらの方法は、若者や人口を増やすために良い方法だと考えています。掛川市だけでは実現できませんので、実現に向けての検討や話し合いを重ねているところです。若者や子育て世代を主なターゲットとして、積極的な情報発信を行い、全国の方に掛川市に興味を持ってもらうことに、今、最も力を入れています。
その他の質問事項、勉強に集中できる環境づくり。
紀藤中学校、前堀彩香議員、前島聡太議員、掛川市の交通は。質問します。自主運行バスが運行しているが、なぜ掛川駅周辺だけで、旧大東町の方はあまりバスが走らないのか。困っている高齢者や利用したい市民の方はたくさんいると考える。もっと便利な街づくりを求めるが、市はどのような対策を考えているか伺う。
お答えします。バス路線を維持しながら、さらに路線を増やすには、運賃収入を増やし、運行経費が少なくなるよう効率性が重要となります。鉄道や路線バス、自主運行バス、デマンド型乗り合いタクシーなどの連携をより一層高め、地域、交通事業者、行政が一体となって取り組むことで、掛川市の公共交通の維持、活性化を図っていきます。
その他の質問事項、南海トラフ地震への備えについて、中学校部活動の活性化につながる施策について。
大塚中学校、伊藤里乃議員、井上陸議員、南海トラフ巨大地震の避難は。質問します。南海トラフ巨大地震が起きた場合、避難所において乳幼児や小学生、障害者や高齢者への配慮が必要となると考えるが、市長の考えを伺う。
お答えします。42カ所の広域避難所において、自主防災会と掛川市が共同で作成した広域避難所運営マニュアルには、乳幼児や障害者、高齢者などの 要配慮者専用スペースの設置などに配慮することを明記しています。また、広域避難所での生活が困難な要配慮者のため、福祉避難所を市内に44カ所準備しています。
原野屋中学校小林雄太議員、片桐奈々議員、いじめをなくすための取り組みを質問します。いじめに対する行動宣言をさらに良いものにするために改善しようと考えている。どのように改善したら良いかアドバイスを伺う。
お答えします。素晴らしい宣言ですので改善の必要はないかと思いますが、あえて挙げるならば、寛容や受容といった相手の存在を認め尊重する要素が入ってもいいかもしれません。学校のみんなで改善点について話し合い、原野屋中学校ならではのより良き宣言を作り上げ実行していってほしいと思います。議会本番を終えて一言。
北中学校藤田花。自分の意見に対する市長さんの答えを直接聞けた貴重な一日でした。掛川の未来について改めて考えることのできた素晴らしい日になりました。
北中学校山崎博。掛川市についてこんなにも本気で向き合ったのは初めてでした。市長や議員の皆さんの前で意見を述べたことは政治について知る大きな機会となりました。
東中学校戸塚彩香。今回の中学生議会を通して自分の立場からもっと掛川を見ていくことが大切だと思いました。掛川を知り、考え、発信する、自分のできることからしていきたいと思いました。
東中学校黒田幸成。市役所では議員の方々全員が私たちを手厚く歓迎してくださったので嬉しかったです。ありがとうございました。より住みやすい市にしていってください。
西中学校尾崎渚。この議会を通して掛川市のことにより詳しくなるとともに掛川市への関心が深まりました。今後は中学生も防災や文化伝承に貢献していきたいと強く思いました。
西中学校後藤翔太。今回の議会を通して今までよりも掛川に対して興味を抱いたとともに、掛川にとって自分が何ができるのかを常に考え、掛川のために尽くしていこうと考えました。
坂川中学校杉山智香。普段自分が疑問に感じていることを市長さんに直接質問するという機会は大変貴重で緊張もしました。掛川の一市民として発言できたことが嬉しかったです。
坂川中学校谷川蓮。今回議会の仕組みを初めて体験することができ大変勉強になりました。僕が発言させていただいた意見が少しでも掛川市民の役に立てたら嬉しいです。
大浜中学校西賀敦より。議員という仕事がどれほど大変でどれほどやりがいのある仕事かが身に染みました。掛川市がより良くなっていくように自分ができることをしていきたいです。
大浜中学校古谷朱奈。当日は自分が議員の皆さんのようになれた感覚が味わえ、自分の住んでいる掛川市についてたくさんの疑問や意見を市長に伺えたので貴重な経験になりました。
桜ヶ丘中学校土屋由里子。議会は時折笑いがこぼれる和やかな雰囲気で楽しく参加することができました。市政をより身近に感じられるようになった大変貴重な経験でした。
桜ヶ丘中学校後藤祐樹。市議会議員となり話をすることなど、これからの人生では簡単にはできないことなので、とても良い経験でした。また政治に関心を持つきっかけにもなりました。
紀藤中学校前堀彩香。
普段は体験できない貴重な経験をすることができました。掛川市のことを真剣に考える機会を得ることができてよかったです。
祈祷中学校前島壮太。今回初めて議場に入りました。自分からの質問に市長がとてもわかりやすく説明してくださり、よく理解することができました。とても貴重な体験になりました。
大須賀中学校伊藤里乃。今回、中学生議会で普段の市議会ではどのように意見が交わされ、市が活動しているかを実際に体験できました。これからの学校の生徒会活動に活かしたいです。
大須賀中学校井上瑠久。議会についてや今現在市として行っている取り組みについて知ることができました。また当日はとても内容が濃く自分にとって良い一日となりました。
原野屋中学校小林優太。市長や教育長などが中学生の質問に真摯に向き合い、再質問に対しても熱心に答えていただいたのが印象深かったです。
原野屋中学校片桐奈々。実際に議会に出席されている議員の方々と実際に議会が行われている場所で自分たちの質問に対して意見をいただける貴重な経験ができました。ありがとうございました。
公表、市議会議長鈴木正春。将来の掛川を担う人に。第3回中学生議会はこれまでで最も活気あふれたものとなりました。大人顔負けの中学生の堂々とした姿は大変頼もしいものでした。この夏、学校などへのエアコン設置が全国的な話題となりました。松井市長の来年度での設置表明も中学生議員からの切実な声が背中を押した一因だと思います。市民の思いを実現させる議会を経験した皆さんには将来の掛川を担う人材となることを期待しています。
教育長佐藤義明。掛川への思いに感動。厳粛な雰囲気と緊張感の中で掛川をより良くしたいという熱い思いに感動した。素晴らしい中学生議会でした。一人一人が学校だけでなく市民の代表として掛川市の魅力や誇りをもっと向上させるために、私たちにもできることがある、と様々な意見をいただきました。本当に心強く思いました。皆さんが行動を起こすときには、大人が後押ししていきます。共に未来を築いていきましょう。
平成29年度決算概要。市税収入増加。将来負担額前年度比26億円の減。一般会計歳入決算額474億2092万円。歳出決算額461億5079万円。歳入歳出差引額12億7013万円。実質収支11億8040万円。特別会計、歳入決算額278億4794万円。歳出決算額266億826万円。歳入歳出差引額12億3968万円。実質収支12億3968万円。なお、特別会計とは、国民健康保険、介護保険、下水道事業など13会計です。水道事業会計、収益的収支、歳入決算額31億1644万円、歳出決算額27億8305万円、歳入歳出差引額3億330039万円。なお、収益的支出とは、1年間の事業活動に関する水道料金や材料費、電気料金、職員の給与などの支出です。歳入1、市税収入が景気回復などにより、前年度から
4億4,939万円増加。2、地方交付税が普通地方交付税合併算定外の縮減による影響などにより前年度から4,289万円減少。3、寄付金がふるさと納税の推進などにより前年度から1億1,562万円増加。4、司祭が合併推進道路整備や中央小学校など義務教育施設整備の事業費増のため前年度から4億7,580万円増加。歳出。1、保育園にかかる経費として24億588万円を支出。障害児保育や延長保育などの保育サービスの充実に努めた。2、小学校施設整備にかかる経費として3億7,954万円。また、学校給食施設整備費として10億9,094万円を支出。3、企業誘致対策事業として4億2,668万円を支出。また、農林業振興事業として13億1,684万円を支出。財政状況指標。平成25年度の財政力指数は単年度で 0.911。将来負担額は918億8000万円。平成26年度は財政力指数が 0.912。将来費負担額が886億8000万円。平成27年度は財政力指数が 0.897。将来負担額が857億4000万円。平成28年度の財政力指数は 0.901。将来負担額は844億8000万円。平成29年度の財政力指数は 0.894。将来負担額は819億円。なお、財政力指数とは、地方公共団体の財政力を表す指標。1を超える団体は、普通交付税の交付を受けない。決算特別委員会委員長報告。平成29年度決算認定議案は、一般会計と特別会計、企業会計の2つの特別委員会を設置し、審査を行いました。一般会計決算特別委員会は、9月25日と26日の2日間、特別会計企業会計決算特別委員会は、9月25日に開催され、審査の結果、いずれも原案の通り認定すべきものと決定しました。また、10月4日の本会議において、両特別委員会の審査経過及び審査結果が委員長より報告されました。一般会計決算特別委員長報告抜粋。委員長、久保野愛子。
質問します。職員健康管理費について実証実験の成果は？
お答えします。実人数は時差勤務130人、テレワークは14人で一時的な介護の利用、時差勤務は子育てとの両立や夜間の会議やイベントなどの利用で多様な働き方に役立つことができました。
質問します。普通地方交付税は平成32年に合併算定替えによる加算額が終了する。今後の対策は？
お答えします。約5億2000万円の依存財源がなくなるため、公共施設マネジメントを含めた行財政改革を推進する必要があります。
質問します。ファイナンシャルプランナー制度の活用は？
お答えします。相談件数は3件でした。滞納者の危機意識が低いことや、借金があり恥ずかしくて言えないなどが件数の少ない理由です。今後、
滞納前に相談ができるような体制を検討します。
質問します。中学生の広島市平和記念式典派遣事業は内容を見直して今後も継続したらどうか。
お答えします。事業はすべての学校を一回りしました。3年から5年で見直すことを前提としているため、全体の予算を考慮して前向きに検討します。
質問します。休館診療所は休日救急医療の患者が多く、10月に医療費制度が拡充されればさらに増える可能性がある。医師や看護師の負担を配慮する必要があるのでは。
お答えします。今年の年末年始の診察は試験的に2日間を2審から3審に変更して対応します。医師会と協議しながら進めていくことを考えています。
質問します。動物死骸処理の委託内容については。
お答えします。磐田市の磐田動物の里に委託しています。犬や猫が1頭につき4000円、迷い犬の保護は1日につき2000円で、保護期間は5日間です。特別会計、企業会計決算特別委員長報告、抜粋。委員長、山本幸男。
国民健康保険特別会計。質問します。一人当たりの医療費が 5.7% 伸びているが、費用額を抑える具体的取り組みは？
お答えします。特定健診受診の呼びかけ、人間ドックの助成を行い、早期発見、早期治療を目指し、医療費が伸びないよう啓発をしていきます。
後期高齢者医療保険特別会計。質問します。年金収入が少ない方の保険料徴収方法は？
お答えします。基準額に満たない方、及び介護保険と後期高齢者医療合計で2分の1を超えた場合には、口座徴収から普通徴収に切り替わります。
介護保険特別会計。質問します。寝たきり老人など、介護者慰労金支援事業費の年々受給者減少は、市の在宅介護推進とは逆に在宅介護者が減少していることか。
お答えします。施設整備が進み、介護重度者は施設入所され、在宅介護が減少していますが、市の基本方針は在宅介護の推進です。
公共用地取得特別会計。質問します。旧公園服部用地は安価で購入したのか。
お答えします。土地の鑑定評価に基づき購入しました。
掛川駅周辺施設管理特別会計。質問します。駐車場の料金設定を見直す考えはあるのか。
お答えします。まちづくり株式会社への委託事業ですが、駅周辺の駐車場料金統一の検討をします。
簡易水道特別会計。質問します。大雨などにより水道施設に被害が出た時に対応できているか。
お答えします。水源地周辺が崩れた時など、簡易水道会計の中で修繕し、維持管理に努めています。
水道事業会計。質問します。優秀率 83.91% と、前年度比 0.63 ポイント下がっているが、この数字をどのように捉えているのか。
お答えします。漏水が影響していると思われ、平成29年度から漏水調査を本館から給水管所帯に強化し、優秀率向上に努力しています。平成30年度一般会計補正予算第3号の概要。台風被害の復旧や耐震対策などに対応。補正額1億7471万円増。補正後の予算額473億1380万円。歳出主な項目
施設補修費、小学校施設管理費、4360万円が4575万円、215万円の増額です。中学校施設管理費、7620万円から8720万円、1100万円の増額です。掛川城周辺施設管理費、450万円から1250万円、800万円の増額です。共同のまちづくり推進費、200万円から213万円に、13万円の増額です。スポーツ施設管理運営費、1000万円から1700万円、700万円の増額です。7月の台風12号により、市内の学校などの公共施設15カ所で倒木や屋上防水シートが破損するといった被害が発生した。修繕するための施設修理費や補修工事費を増額。介護施設など建設事業費助成費365万円追加。避難が困難な要介護者を宿泊させる上内田地区の施設にスプリンクラー及び自動火災通報装置を設置することに伴う補助金を追加。放課後児童健全育成事業費324万円追加。第二小学童保育所旧つくし保育園について耐震補強工事に向けた実施設計を行う必要が生じたことにより委託料を追加。日本一茶産地推進事業費7362万円を7997万円に635万円増額。JA 静岡経済連から全国茶品評会への出品者数が示された結果、当初見込みよりも出品者数が増加したため、出品者への補助金を増額。また、異なり地区の茶生産者が産地パワーアップ事業に新規採択され、国の補助を受ける見通しとなったため、事業費を増額。橋梁耐震補強事業費1億430万円を1億7030万円に、6600万円の増額。国庫補助金の増額に伴い、白下橋、鹿島橋2橋の測量調査委託料を追加するとともに、白下橋、金城橋2橋の耐震補強工事費を追加。要望書を提出。掛川市議会と袋井市議会は7月25日、中等園保健医療圏における医療提供体制の確保についての要望書を共同で国、県に提出しました。また、10月10日に改めて川勝知事と面会し、意見を交わしました。中等園における医師不足の解消と将来にわたり安心できる医療提供体制が確保されること。また、新専門医制度の適切な制度改正を日本専門機構に働きかけることで、地方における医師の適正配置が図られるよう、全県での取り組みをお願いしました。一般質問 Q&A。
市政の会、鷲山義久。新エコポリス工業団地第3基地区の進捗状況は？質問します。新エコポリスについては、合併前の平成7年に、多摩里東山口と掛川市が、まちづくり計画協定を締結して、平成26年には、静岡県より、新エコ第3基地区が産業集積推進区域として指定された。第1期、第2期と、順調に進んできた。市として積極的に第3期工業団地を進めることは最重要課題であるが、企業誘致がなかなか進まない理由は何か伺う。
民間開発事業者を探している。お答えします。 新エコポリス第3期については、早期に事業着手したいと考えており、当該地は交通アクセスの良さなどの強みを活かせることから、民間による工業用地開発を目指しています。しかしながら、これまで民間開発事業者を探していますが、現在まで見つかっていない状況です。
その他の質問事項、感震ブレーカーの設置推進について。
創成会、松本人志。公用車などへのドライブレコーダー設置は、質問します。ドライブレコーダーに映り込んだ映像などの掛川警察署や近隣警察署との取扱協定について伺う。
警察署と検討を進めていく。お答えします。警察署への映像提供については、掛川市と警察署との相互協力により、犯罪や交通事故などの抑止及び発生した場合の早期解決が図られることから、安全、安心な街づくりに寄与することが期待されます。今後、ドライブレコーダーの映像提供の取り扱いについても、警察署と検討を進めてまいります。
防災などにおける情報収集を。質問します。無人航空機、ドローンなどの飛行を制限する条例を制定する考えがないか伺う。
条例の制定などを考える。お答えします。ドローンの利用には、航空法や小型無人機など、飛行禁止法など、様々な法律などにより、人口密集地区やイベント会場などでは、ドローンの飛行が制限されています。自治体によっては、独自に条例を定め、ドローンの使用禁止や制限を行っている場合があります。今後、ドローンの有効性や危険性を考慮した上で、公園やキャンプ場など、人が集まる場所での利用について、条例の制定などを検討したいと考えています。
その他の質問事項、街中などへの防犯カメラ設置について。
創成会、藤原正光。解体、除去支援制度の創設は？質問します。空き家解体は、ブロック塀などの安全性の向上を目的とする補助を利用している。今後は、昭和56年以前の活用困難な空き家に、解体支援する制度を創設してはいかがか。
調査研究を行い、制度の導入について検討。お答えします。所有者の責務として、除去を主眼に適正な維持管理に努めてほしいと考えています。しかし、先進事例として、空き家を対象としたもの、あるいは空き家となる前の未然防止として、解体、除去を支援する補助制度に取り組んでいるところもあるので、調査研究を行い、制度の導入について検討を進めていきます。
解体、除去後の固定資産税の住宅用地特例の継続を。質問します。空き家が放置される要因の一つに、解体、除去による固定資産税の住宅用地特例の適用除外が考えられず、解体助成を受けた空き家は、3年間程度の固定資産税の減免ができないか伺う。
減免は考えていない。お答えします。他市において市長の判断で減免を行っている事例もあることは承知しているが、固定資産税は財産税であり、減免は単税力が薄弱な方などに限り適用される救済措置であると捉えているので、減免については今のところ考えていません。
共に作る掛川、久保の愛子。消防団との連携強化で、地区ごとのタイムライン、防災行動計画作成を。質問します。西日本豪雨災害では、自治体の避難情報のタイミング、行動につながる伝達方法などが課題となった。今後作成するタイムラインは、地域住民が当事者意識を持って参画するとともに、 消防団との連携強化を進めることが必要であると思うが、いかがか。
地域と消防団が連携して検討。お答えします。豪雨災害では消防団と地域が連携、協力をして取り組んでいくことが不可欠だと考えます。地域の自主防災組織や地区まちづくり協議会と消防団の連携を含めた地域全体の災害対応をタイムラインとして検討していきます。
東山口地区鈴木家の古民家利活用のための支援は、質問します。掛川の偉人物語、この人に学びたいに紹介されている鈴木理一郎氏の生家を古民家として利活用するために、検討研究会が発足した鈴木家への支援について伺う。
多方面での視点から支援を行う。お答えします。所有者の意向を踏まえつつ、文化財保護の観点だけでなく、情報発信や産業振興、空き家活用など多方面での視点から、シェアオフィスを想定した企業とのマッチングなど、行政として可能な支援を行っていきます。
その他の質問事項、ふるさと寄付金の使途について。
公明党掛川、山本幸男。高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種事業を伺う。質問します。この定期予防接種事業は、平成26年10月から開始し、31年度からは接種対象者が65歳のみになる見込みである。この間の全国的な接種率は 40.8% にとどまり、助成制度を利用していない人が多い。市内での対象者数と接種率を伺う。
接種率は、定期が 44.7%、任意が 4.8%。お答えします。平成26年度から29年度までの定期接種対象者数は 25,654人、接種者数は合計 12,876人です。接種率は定期が 44.7%、任意が 4.8% です。
接種を逃した方々へ再度の機会を。質問します。肺炎を予防することは、高齢者の健康長寿の延伸につながるのみならず、国保の医療費削減に寄与すると考える。未接種者への再度の機会を与える考えは、
今後の公費助成について検討していく。お答えします。現在、掛川市は、肺炎罹患者が増加する75歳以上を対象として、定期接種の年齢で接種できなかった方に対しても、任意予防接種の公費助成を1回分実施しています。平成31年度以降の対応については、国の動向や定期接種率が 44.7% にとどまっている現状などを踏まえて、今後の公費助成について検討していきます。
創生会、峰岡慎吾。市役所本庁舎釣り天井の改修予定工法と予定時期は、質問します。建築基準法が改正され、市役所本庁舎釣り天井の大地震時の落下可能性が危惧されている。そこで落下対策の方法と改修予定時期を伺う。
来年度工法検討及び実施設計を行う。お答えします。現段階では被災後も庁舎が利用できる超軽量天井工法が有効であると考えています。来年度工法検討及び実施設計を行い、その後、早期に改修工事を実施します。
家庭教育の父親参加の推進を。質問します。家族愛の醸成には父親の関わりが大変重要である。教育委員会主導の父親親学講座や企業と連携した父親対象の講座やワークショップを開催し、父親世代の家庭教育を推進するべきと考えるがいかがか。
今ある学習機会を活かし、情報発信をしていく。お答えします。
掛川市では家庭教育支援員や子育てサポーターに、幼保・小中学校における保護者会・学習会での講師などをお願いして、家庭教育を考える機会の充実に努めています。また、幼保16円で家庭教育学級を運営して、保護者が子育てを学び、保護者同士の親交を深める機会づくりも行っています。今ある学習機会を生かし、より多くの父親に参加してもらえるよう、また PTA 活動にも参加してもらえるよう、情報発信をしていきます。
その他の質問事項、公共施設の活用について。
日本共産党、勝川志保子。ガイドラインの早急な制定で良好な再生エネルギー導入を。質問します。ソーラーパネルや小型風力発電などは適切な規制等を早急に設け、環境や景観などの検討と地元合意を得た上で地産地消のエネルギーとして積極的導入を。
次年度ガイドラインを公表していく予定。お答えします。野立ソーラーパネル設置規制については、良好な土地利用を図るため国や県の動向を反映させ、今年度中に骨子をまとめ、次年度ガイドラインを公表していく予定です。小型風力発電などについても現在見直しを検討しています。
市民に寄り添う伴走型の生活困窮者支援を。質問します。税金の滞納に伴う差し押さえや、国保保険証の取り上げなど、滞納処理の前に窓口に専門職を配置して、生活の困窮者にはワンストップで支援につなげ、伴走型支援をするべきではないか。
市民が相談しやすい体制、適切な申請受付に心がける。お答えします。税金の徴収は納税者間の公平性を確保することを第一の目的とし、法令を遵守しています。生活困窮者支援については、職員も知識と経験を蓄積することで、市民が相談しやすい体制、適切な申請受付に心がけています。また、市内5カ所の福祉屋でワンストップで総合支援を行っており、解決できない課題については担当課へつなげる仕組みもできています。
その他の質問事項、子どもたち保護者のニーズに応える放課後子ども教室と放課後児童クラブのあり方について。
共に作る掛川、藤沢京子。通学時の荷物の重さと安全対策を。質問します。荷物が重すぎると子どもたちの体への負担が社会問題化し、文部科学省も荷物の重さの対策を求める方針だが、掛川市としてはどのような対策を検討しているか伺う。
文部科学省から出された方針に沿って各校に指導。お答えします。持ち帰りの荷物が重くなりすぎないように、実技教科の教科書などを学校に置いていくことを認めたり、中学校では何を置いて何を持ち帰るかについて学習委員会などで検討し、生徒が主体的にルールを決めることで児童生徒への負担軽減に努めています。今後も児童生徒の登下校に過度な負担にならないよう、文部科学省から出された方針に沿って各校に指導していきます。
クズの町、掛川としての取り組みを伺う。質問します。掛川のクズ譜の伝統を守るための今後の展開を伺う。
カップの周知に力を入れていく。お答えします。現在、カップの新しい活用方法やデザイン、担い手発掘について多摩美術大学などと共同研究を行っています。今後、カップの文化や技術を含めた情報を発信するためのコンテンツも公開する予定であり、掛川市の伝統産業としてのカップの周知に力を入れていきます。また、
掛川手織カップで国の伝統工芸品の指定を目指していきたいと考えています。
その他の質問事項、原子力防災について。
創成会、小沼秀明。市内小学校校舎の老朽化など、緊急課題への対応を伺う。質問します。建築年数が50年以上経過している校舎の老朽化が進み、市内小学校では外壁の剥離など緊急対応を要する課題に加え、児童数急増による教室数不足も課題である。学校再配置計画と合わせたこれらの課題への今後の対応を伺う。
実情を踏まえ検討。お答えします。緊急の課題については状況を確認して早急に対応しなければならないものは修繕工事により対応します。また、教室が不足する場合は、既存施設の教室改造や敷地内に教室などを新設し対応します。市内の小中学校の在り方や方針については、長寿命化計画の策定及び小中一貫校や学童保育なども含めた学校施設の複合化など、各地域の実情を踏まえ検討し、来年度から新たな計画を立てていきます。
掛川市の新たな転入人口増加策を伺う。質問します。東京女子医科大学では、最先端医療であるゲノム医療の研究、診察が進んでいる。県、国ともタイアップし、掛川市を学術研究都市として、戦略的に進める構想はないか伺う。
研究機関と事業を行う中で模索していく。お答えします。掛川市では東京女子医科大学に限らず、東北大学、東京工業大学など、高等教育機関との共同研究へ協力してきています。現時点では学術研究都市の構想はありませんが、最先端の研究機関と事業を行う中で模索していきます。
その他の質問事項、社会的弱者への熱中症予防となる環境整備について。
共に作る掛川、富田真由美。市民によるシティプロモーションとは。質問します。シティプロモーションとは、市民が市への愛着心を持ち、その魅力を市外の人々に発信することで、交流人口の増加、掛川市への移住定住の促進、産業の活性化につなげるものである。このシティプロモーションの目的を達成するには、市民の皆さんの理解と情報発信が必須である。しかし、多くの市民に理解されていないのが実情である。市民の皆さんに知ってもらうための手立てを伺う。
掛川に愛着のある市民を増やしていく。お答えします。市民が掛川を知り、さらに愛着を持ってもらうため、これまで掛川市の良さを伝えるシティプロモーションサイト、掛川物語の立ち上げや魅力動画の作成、フィルムコミッション活動、さらには公式 Facebook の開設やシティプロモーション通信の発行、若者・子育て世代を意識した広報掛川の充実などを行ってきました。今後も市民共同会議を中心にシティプロモーションにできるだけ多くの市民に関わってもらうとともに、まちづくり協議会にアドバイザーなどの派遣やシティプロモーション通信をさらに見てもらえるような工夫をするなどして、掛川に愛着を持つ市民を増やしていきます。
9月定例会における議案一覧、全会一致で可決、認定、受理、同意。予算、平成30年度掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第1号について、掛川駅北口三君広場に設置されている排水ポンプが経年劣化に伴い故障が続いたため更新。条例、 掛川市手数料条例の一部改正について、建築基準法の一部改正に伴い、新たに追加される審査事務にかかる手数料を新設。人事、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。決算、平成29年度掛川市簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について。平成29年度掛川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。平成29年度掛川浄化槽市町村設置推進事業特別会計歳入歳出決算の認定について。平成29年度上西郷財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。平成29年度桜木財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。平成29年度東山財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。平成29年度佐塚財産区特別会計歳入歳出決算の認定について。議発、ゴルフ場利用税の堅持を求める意見書の提出について。報告、健全化判断比率の報告について。資金不足比率の報告について。その他、市営住宅明け渡しなど請求事件の提訴について、議案第74号。市営住宅の家賃などを長期間滞納し、かつ居住実態がない者に対し、住宅の明け渡し並びに滞納家賃、共益費及び損害賠償金の支払い請求の訴えを提起。掛川市道路線の認定について、宅地造成に伴う新設道路の路線認定。道新橋通り線支線、南大門支線、梅ヶ谷橋南法の橋線、梅ヶ谷橋南法の橋支線の4路線。平成29年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について。賛否の分かれた議案、賛成多数で可決、認定。なお、議長鈴木雅治は評決に参加しません。議案名を先に申し上げます。平成30年度掛川市一般会計補正予算第3号について、平成30年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第1号について、平成30年度掛川市後期高齢者、平成30年度掛川市介護保険特別会計補正予算第1号について、市営住宅明け渡しなど請求事件の提訴について、議案第73号、市営住宅不正入居者への明け渡しなど請求事件の提訴について、再開発住宅不正入居者への明け渡しなど請求事件の提訴について、平成29年度掛川市一般会計歳入歳出決算の認定について、平成29年度掛川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、平成29年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について、平成29年度掛川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、平成29年度掛川市公共用地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、平成29年度掛川駅周辺施設管理特別会計歳入歳出決算の認定について、平成29年度掛川市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、
平成29年度掛川市水道事業会計決算の認定について、創成会藤原正光、すべて賛成。峰岡慎吾議員、すべて賛成。寺田幸宏議員、すべて賛成。新村光一議員、すべて賛成。松本人志議員、すべて賛成。大石勇議員、すべて賛成。小沼秀明議員、すべて賛成。野口康夫議員、すべて賛成。山本雄三議員、すべて賛成。二村玲一議員、すべて賛成。共に作る掛川、鈴木久弘議員。平成29年度掛川市公共用地取得特別会計歳入歳出決算の認定については反対。その他はすべて賛成。松浦正美議員、すべて賛成。富田真由美議員、すべて賛成。藤沢京子議員、すべて賛成。久保野愛子議員、すべて賛成。新場正樹議員、すべて賛成。市政の会、鷲山義久議員、すべて賛成。市政会、草賀昭吉議員、すべて賛成。公明党掛川、山本幸男議員、すべて賛成。日本共産党、勝川志穂子議員、すべて反対。賛否の分かれた議案。賛成少数で不採択。文教構成委員会の中で審査。文教構成委員長松本人志は評決には参加しません。幼稚園小中学校へのエアコン設置に対して必要な財政措置を求める意見書採択の陳情書について。文教構成委員の評決を申し上げます。創成会峰岡慎吾、反対。新村光一、反対。野口康夫、反対。共に作る掛川。藤沢京子、反対。新場正樹、反対。日本共産党勝川志穂子、賛成。議会日誌、7月17日火曜日から19日木曜日、環境産業委員会行政視察、北海道庁、北海道豊頃町、北見市。19日木曜日、文教構成委員会意見交換会。20日金曜日、全員協議会。議員研修会。議会報告会全体会議。23日月曜日、防災意識向上特別委員会。第一文化会、第二文化会。24日火曜日、静岡県市長議会議員研修会静岡市。議会だより編集特別委員会現地視察。26日木曜日から27日金曜日。議員東京研修。30日月曜日、総務委員会協議会。文教構成委員会協議会。31日火曜日、防災意識向上特別委員会。8月1日水曜日、環境産業委員会協議会、桃園議員交流フォーラム。2日木曜日、観光振興特別委員会、桃園地区生園組合議会。3日金曜日、小笠老人ホーム施設組合議会、掛川市、菊川市、衛生施設組合議会。6日月曜日、桃園広域施設組合議会。7日火曜日、文教構成委員会県内視察。桃園工業用水道企業団議会。8日水曜日、防災意識向上特別委員会第一文化会。9日木曜日、桃園学園組合議会。掛川中学生議会。10日金曜日、議会運営委員会。掛川市袋井市病院企業団議会。20日月曜日、総務委員会協議会。21日火曜日、全員協議会。
議員研修会、議会だより編集特別委員会。22日水曜日、静岡地方税滞納整理機構議会。22日水曜日から23日木曜日、観光振興特別委員会行政視察、長野県飯島町、岐阜県恵那市。24日金曜日、中山間地域活性化静岡県市長議会議長協議会総会浜松市。27日月曜日、議会運営委員会、議員懇談会、議会報告会運営会議。29日水曜日、文教構成委員会協議会。30日木曜日、議会運営委員会。31日金曜日、防災意識向上特別委員会。9月、3日月曜日から10月4日木曜日、掛川市議会第3回9月定例会。5日水曜日、議会運営委員会。6日木曜日、議会だより編集特別委員会。7日金曜日、議員研修会。10日月曜日、防災意識向上特別委員会第一分科会。11日火曜日、防災意識向上特別委員会第二分科会。12日水曜日、観光振興特別委員会。18日火曜日、議会運営委員会。20日木曜日、総務委員会協議会、環境産業委員会協議会。10月、2日火曜日、防災意識向上特別委員会。3日水曜日、大井川広域水道企業団議会。4日木曜日、全員協議会、総務委員会協議会。5日金曜日、議会だより編集特別委員会。10日水曜日、議会だより編集特別委員会。環境産業委員会県内視察、東海大学。11日木曜日、文教構成委員会協議会。12日金曜日、静岡県西部地区市議会議長協議会。11月定例会の予定。11月21日水曜日、本会議議案の提案説明。12月5日水曜日、本会議一般質問。6日木曜日、本会議一般質問。7日金曜日、本会議一般質問、議案質疑、委員会付託、常任委員会。12日水曜日、常任委員会協議会。21日金曜日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決。意見交換会を行いました。7月19日、待機児童について取り組む掛川で子育てしたいの皆さんと意見交換会を行いました。文教構成委員会のメンバーと保護者の皆さんで待機児童、家庭の子育てなど5つの課題について話し合いました。少数の方ではありますが、子育て世代の声を聞くことができました。文教構成委員会では待機児童解消に向け、調査研究していきます。傍聴席。そうそう、それそれ。そうだったんだ。そうしてくんないかな。それだとしてもね。議会の傍聴をしながらいつも心の中で勝手に話しています。この質問をよく取り上げてくれたと拍手を送る時もありますし、知らなかったことを改めて知ることもあります。おのおのの議員の特徴もあり、個性もあります。それぞれの質問の攻め方も見ものです。応戦する市長や担当部長の答弁で市の現状を知ることになり、質問と合わせると将来の掛川市の道筋がおぼろげながら見えてきます。今回はカップを取り上げた議員の一人が和服で登壇され、カップの帯、
バッグ、草履などの良さをアピールされました。おのおの工夫を凝らした議員の様子は、まちづくりにもきっと役立つと考えます。ぜひ大勢の方に傍聴をお勧めします。掛川市民まちづくり学士会、新場よしみ、桂ヶ丘。編集後期。議会は自分たちの身近にある議員は自分たちの要望に応え、その実現のために話し合いを重ね、予算を決め、執行をチェックする。私たちの意見を市政に反映させる窓口が議会である。そんな風に市民の皆さんに感じていただけるように、まずは議会に目を向けてもらう。その一歩として、手に取って読んでもらえる議会だよりを、と編集委員一同読みやすい紙面に心を砕いています。ふっと心和む日常や自然の移ろいを切り取った表紙写真。連載のシリーズ市議会って、私たちの熱い思いがどうか皆様に伝わりますように、議会だより編集特別委員会委員勝川志保子。この市議会だよりは資源リサイクル推進のため、グリーン購入法適合再生紙を利用しています。平成30年11月1日、編集発行掛川市議会、静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1、電話 0537-21-1160、ホームページは http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp です。